で、先生は導入期の、幼児の子は、おそらくね、教えてはいらっしゃらないとは思うんですけれども、もし、富山先生の目の前に初めてピアノを触る幼児が現れた場合、先生ならまず何を教えるのでしょうかという。結構気に入ってピアニストの方にお聞きしてるんですけれども。
僕は、もちろんその指の形とか鍵盤の場所とかってすごく大事なことだと思うんですけど、ちょっとずれてしまうかもしれないんですけど、ピアノってよくこう、88鍵とか、もうちょっと鍵盤がある楽器もありますけど、響きが豊かで1台でオーケストラって言われると思うんです。で、こう抑えられればられるほど、なんていうか、こう和音の、なんですかね、いくらでも音って出せるし、こうでも唯一ピアノにできないことがあると思っていて、それって、出した音を変えることだと思うんです。例えばバイオリンとか声楽とかだと、出した音を、例えば出した音を変化させることができるじゃないですか。音をクレッシェンドさせるとか、ビブラートをかけるとか。でもピアノっていうのは、それができないっていうのはちょっと乱暴な言い方だなとは思うんですけど、その他の楽器ほど出した音をどうこうすることが、変化させることができないのが結構難しいポイントだと思っていて、でもう一つ、管楽器とか歌の人のように、これもいらないって思ってるわけではないんですけど、ブレスが、息がいらないんです、音を出すことに対して。もちろんすごく必要だし、ブレスのフレーズを学ぶ上でブレスって絶対に大事なんですけど、例えばこういうふうにお話をさせていただいて、音を出すとするじゃないですか。これで別にこの音を伸ばしてても伸ばしてなくても、ここに指を置いていれば音って出ちゃうんですよね。だから、音の長さにはすごくこだわらなきゃいけないと思っていて、
なるほど
ってなった時に、そのもしちっちゃい子が自分の前に来てくれて、これからピアノ本当にゼロから始めるんですってなった時に、多分まず歌わせると思います。この例えば何拍を伸ばすってなった時に、自分だったらどれくらい息が必要なのって、何拍じゃ伸ばす、何拍からは息が苦しくなるのとか、この長いフレーズを一息で歌うとしたらどれくらいのペースでいかなきゃいけないの、どれくらいの息の配分が必要なのっていうことを一緒に考えるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
はい、
これは確かに最初に教えるべき大事なポイントかもしれないですもんね。
僕はなんかこう、そこ結構大事なんじゃないかなと思ってます。
なるほど、
はい。
多くのね、著名な先生方がやっぱり歌から始めるというお話をされているんですけども、確かに。
で、面白いなと思ったんですけど、この前、あるすごい活躍されているピアニストの方とちょっといろいろお話しさせていただく機会があって、そしたらその方は最初歌をなんか結構やってたんですって。で、だからやっぱ歌って大事なんだなってその時に思って。はい、なので今回質問って事前にいくつか見せていただいてて、この導入期にどうしますかっていう、もし自分がお話をさせていただくとしたら絶対歌かなって思ってました。はい、
なるほど。しかもやっぱりこうフレーズ感というか、そういう抑揚の部分まで、っていうことですよね。
で、あと僕ゲルハルト・オピッツがすごく好きなんですけど、オピッツがマスタークラスで教えてくださってすごいなと思ったんですけど、
受けた、
僕はテレビで見てたんですけど、カンタービレって言葉があるじゃないですか、で例えばベートーベンの感情楽章にカンタービレが書いてあって、カンタービレってどういう意味か、よ歌うようにって、みんな歌うようにって言うんだけど、これは息が続くようにっていう風に考えなきゃいけないって、だから息が続かないテンポで弾いちゃいけないんだよって、オピッツが言ってたんです。なるほどなと思って、その時にだからまず、自分がやってる旋律を歌ってみる。で、これをちょっとやっぱりこう時代とともにそのスラーの性質っていうのは変わってきてると思うので、長いスラーがやっぱロマン俳句は特にベートーベンの後期も出てきますし、それを一息でっていうのは多分不可能だと思うんですけど、一息で行くとしたらっていうことは考えていきたいかな。
なるほど、
って思いました。その時にやっぱりその呼吸とか息が、歌うことに関して息が必要なんだよっていうことは、ちっちゃい時から分かってるといいのかなっていうふうに思いますね。
おー、なるほど。はい。